昨年5月、帯広の森にあるハグクームで開催された森の子供ランドというイベントに参加しました。その日はあいにくの雨でしたが、子供たちは森の中を走り回り、泥だらけになりながら外遊びするなど、全力で楽しむ姿がありました。それを嬉しそうに見ていたお母さんの一人は、地元の方ではないようで、市街地からすぐ近くにこのような環境があることにとても感激しておられました。帯広の森は造成開始から今年で50年を迎えます。経済が右肩上がりに成長し、人口の増加とともに都市が拡大、誰もがたゆまぬ成長とその先に幸せがあると信じていた50年前、帯広市は緑と森に将来の資産としての価値を見出し、一度切り開いた土地に再び木を植え、これまで育んできました。近年 SDGs が広がりを見せ、緑や森などの価値が世界的にも改めて注目されています。現在、メーカーや商社、流通業など多くの企業が国内外で森づくりに取り組んでいますが、緑豊かな帯広の森が街を包んでいる今の姿を目にすると、50年も前から SDGs の時代を先取りし、森づくりを進めてきたその先見性と行動力に改めて感銘を覚えます。当時の人たちはなぜ森を作ろうと考えたのでしょうか。昭和46年に策定された第2期帯広市総合計画にこんな一文が記されています。20万市民が緑と太陽と空間に恵まれた環境の中で未来の夢を描き、風土に根ざした文化を創造するにふさわしい街づくりを100年の体系として進めていくため、帯広の森の建設を市民ぐるみで推進する。森を通じて市民が緑と良好な関係性を築き、豊かな日常を送る、そうした関係性が帯広の文化として高められていく未来の姿を思い描いていたのかもしれません。森の中で散歩やジョギングをする人、動植物を鑑賞する人、体育施設や交流館を利用する人、冬にはクロスカントリーを楽しむ人など、それぞれが心地よい憩いの時を過ごしています。ここに暮らす人たちの日常には森との接点がある。その風景は文化や豊かさを象徴するものであり、さまざまな人が森に関わることで森の価値もさらに高まるように思います。造成から半世紀を迎えた今、当時の人たちが森づくりを始めてくれたように、私も皆さんと50年後の市民の豊かな暮らしを想像しながら、森との関係性について考えていきたいと思います。